おはようございます。私は成長の家本部講師の黒岩正弘です。第4回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、自然と人間が調和する明るい未来を作ろう、新しい文明の構築というテーマで話をさせていただきます。これまで3週にわたり、私たちの個人的な生活に関わる話をいたしましたので、今日は少し視野を広げて、人類の未来につながる話をさせていただきます。私たち人類は、大自然の中にあって、山の木の実や獣や魚を捕獲して、食料とする時代があり、その後、麦、米、野菜などを畑や田んぼで作って、食べるようになりました。ただ、こうした時代には、海や山、自然の方は、生物全体の微妙なバランスのもとに、良い状態が維持されてきました。この人類と自然の関係について、谷口正信成長の家総裁は、本日のテキストの11から12ページに、次のように書かれています。一部省略して引用いたします。微妙なバランスの上に、生物は繁栄して生態系を築き、延々と安定を保ってきた中で、人類がある時期から科学技術と欲望を組み合わせて、自己中心的増殖を始めたのである。生態系を破壊して、自己増殖の道具とし、鉱物資源を掘り出し、加熱して、大量の二酸化炭素を大気中に排出し、森林を切り倒し、鉄道を敷き、自動車を走らせ、コンクリートと鉄で都市を構築していった。これらは皆、非循環型の資源利用だから、地球の鉱物資源は減少を続け、生物多様性はどんどん失われていったのである。こうして、世界人口の半分は、今や都市生活者となった。引用を終わります。このように書かれています。こうして人類は必要以上に多くの森林や植物を破壊し、石炭や石油、鉄鉱石を掘り出して利用し、空気や水を汚す形で地球全体のバランスを崩してきたのです。その結果、これまで多様な形態で続いてきた地球上の生物の世界が多様性を失いつつあるのです。具体的に環境省が出しているリストを見ますと、絶滅の恐れのある野生生物、絶滅危惧種として3000種類以上の生物がリストアップされています。絶滅危惧種の例を少し挙げますと、ニホンウナギ、ムツゴロウ、ラッコ、ジュゴン、イリオモテヤマネコ、シマフクロウ、ノグチゲラなど、もうキリがないほどです。これらの生物が絶滅するようなことは残念ですし、あってはならないことですね。このようなまずい状況を地球上に作りながら、私たち人間の方は生活が、食べるもの、着るもの、住むところ、交通手段など、ありとあらゆる面で豊かになり、楽しみが増え、一見して昔より便利で快適で、自由な都会の生活をすることが多くなってきました。自分自身を振り返ってみますと、昭和30年代生まれの私たちの世代も、貧富の差はあるにせよ、子供の頃は全体としてもっと質素な暮らしだったと思います。その頃は、空調機で冷房を効かせた家はそんなに多くなかったと思います。今では一軒の家でも、複数の空調機が設置されていることが、多いのではないでしょうか。また、当時は自家用車を持っている家庭はありましたが、今のように大人が一人一台所有するなどということは考えられませんでした。自然の方も、私が子供の頃には近所でホタルを見かけても当たり前だったのですが、今、同じところにホタルが住める環境はなくなっており、そのことを不思議とも思わないような感覚になってしまいました。私個人の実感としても、 人々が豊かになるにつれ、エネルギー消費が増え、そのことが環境に影響を与えて、結果として大自然のバランスを崩していく原因を作っているのだという現実を、今では認めざるを得なくなってきました。私たち人類の長い活動の歴史の上に、現在の文明があるのですが、今私たちの目の前には、人と人、国と国などの問題を超えた、地球規模の大自然と人間との問題が出てきました。そういうわけで、成長の家では、神、自然、人間の調和を目指して、具体的な活動をするようにしています。いくつかご紹介します。一つ目は、人類文明の主力エネルギーを、石油、石炭や原子力発電に頼らず、自然エネルギーに切り替えるため、メガソーラーシステムを設置し、自然エネルギーを拡大する運動を展開しています。メガソーラーとは、大規模な太陽光発電のことで、具体的には2015年3月に京都府内に 1704kW のメガソーラーを設置しました。さらに2015年12月には福島県内に 771kW のソーラー発電所を設置しました。このメガソーラーと大規模ソーラー発電は、成長の家の信徒及び一般の方々の募金によって太陽光パネルが設置され、CO2 を排出しないクリーンなエネルギーの拡大に貢献しております。この2つのシステムは、今現在しっかりと発電し続けています。2つ目は、本部事務所の移転です。成長の家では、神、自然、人間が調和する世界を目指しておりますので、人と自然とが共生するモデル社会を構築するために、2013年に国際本部を東京原宿から山梨県北杜市に移転し、業務を開始しました。この国際本部を森の中のオフィスと呼んでいますが、この森の中のオフィスでは太陽光発電、バイオマス発電を行い、その電力を大容量リチウムイオン蓄電池に蓄え、自然エネルギーによる日本初のゼロエネルギービルディングを実現しています。今申しましたバイオマス発電とは、木質廃材などの有機物をもとに発電する仕組みですが、成長の家国際本部で採用している方式は、製材所で出た端材、つまり製品を作る際に出る木の切れ端を蒸し焼き状態にしてガス化し、そのガスを燃料としてディーゼルエンジンを回して発電する方式です。また、ゼロエネルギービルとは、節電と太陽光発電などの自然エネルギー利用を組み合わせることにより、事務所内で排出する二酸化炭素を実質的にゼロ以下にした建物のことです。また、その他には、全国にある成長の家の拠点や、連成道場などすべての事業所で、環境保全の国際的基準である ISO14001 の認証を取得し、積極的に環境保全に取り組み、節電や節水、その他の環境に優しい行動を旨としています。また、多くの拠点で電気自動車の導入と、電気自動車の急速充電器の設置を行っています。私が勤めております成長の家沖縄県強化部でも、電気自動車を導入し、排気ガスを全く出さないで沖縄本島各地を駆け巡って電動活動に取り組んでいます。また環境保全の一環として肉食削減にも取り組んでいます。具体的には、大きな行事のお弁当のメニューは肉を使わない料理にしています。また成長の家の会員は、信仰的な生活を送りながら、これらの環境保全活動に協力し、日々の生活の中で、なるべく環境に優しい生活を心がけています。さて、リスナーの皆様の中には、今日のここまでの話を聞かれて、肉食削減と環境問題は無関係では？と 疑問に思う方もおられると思います。国連の食糧農業機関によりますと、畜産業から発生する地球温暖化ガス、つまりメタンガスや二酸化炭素は、全体の 18% を占めているということです。運輸部門、自動車や航空機その他運搬で排出される地球温暖化ガスが 13.5% なので、畜産業で排出される温暖化ガスの割合がとても高いことがわかると思います。そういうわけで、肉食を削減することのもう一つの意味は、地球上の食料資源の問題や貧困問題、環境保全と密接な関係があるのです。肉食の問題は、これからも人類全体でよく考えなければならないことの一つではないでしょうか。ここからは少し肉食削減の話をしてみたいと思います。昔から、ある宗教では肉食をしないということで、その信仰を持つ人はある種の肉を絶対食べないということがありました。仏教の方では、不摂生戒という戒律もありますので、お坊様が肉を食べなかったり、法事の時に精進料理を出すというと、そこには肉は入っていないということも世間でよく知られていることです。清張の家の立教以来、出版されてきた書籍の中にも、肉食はなるべく控えた方がいいと書いてありますが、これは仏教と同じく、他の生き物をむやみに殺さないという考え方があったからです。また、健康を考えますと、肉をたくさん食べすぎますと、コレステロールの数値が上がったりして、良くないと言われています。肉食削減には、これらの理由のほかに、また別な理由があります。それは私たちが肉を食べるという時のそのお肉が、どのような過程を経て作られたかということにあります。皆さんがステーキを食べると言ったら、150g ですか、それとも 200g ぐらいは食べますか。ここでは分かりやすくするため、一人が 200g 食べるとして、一家族5人でステーキを食べるとして 200×5 で牛肉 1000g、つまり牛肉1キロを基準にして考えてみることにします。これは飼料効率という考え方なのですが、1キロの牛肉を作るのに牛が食べる餌は7キロもの分量が必要なのだそうです。豚肉1キロのためには餌は4キロ弱。鶏では餌が2キロ。でも魚の場合は1キロ増えるのに餌の方は2キロ未満で済むそうです。つまり同じ1食食べて満腹感を感じるにしても、牛肉や豚肉を食べる場合は、本来貧しい国々の人が食べるべき穀物が家畜に食べられ、それを豊かな国の人たちがその家畜を食べるという問題があるのです。具体的には、先進諸国などの豊かな人たちが牛肉や豚肉を必要以上に大量に食べますと、経済的に貧しい国の貧困層の人々の食料に回せるような穀物、トウモロコシや大豆、麦などを奪ってしまうような状況があるわけなのです。ここで本日のテキストの355ページを一部省略しながら紹介いたします。文中に大調和の神事という言葉が出てきますが、大調和の神事とは、清張の家創始者谷口正治初代総裁が神様から受けられた真理の言葉のことです。では引用いたします。大調和の神事にはこう説かれています。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地のすべてのものに感謝せよ。我を呼ばんとすれば天地すべてのものと和解して我を呼べ。我は愛であるから何時が天地すべてのものと和解したとき、そこに我は現れる。この神事にあるすべてという言葉は、人類だけを指すものではありません。動物、植物、菌類、鉱物など、すべての被造物と和解することによってのみ、神は姿を現され、私たちを祝福されるのです。自然界のすべてのものと和解することによってのみ、 私たちの内部の神聖仏性が輝き出し、世界に平和が実現するということです。引用を終わります。ここには、私たちは人類以外のすべての動物、植物、菌類、鉱物などと和解する必要があると書かれています。そしてすべてと和解していく、そのことがこれからの世界の平和につながっていくのだというのです。この話を聞きますと大げさな感じがするかもしれませんが、実際には私たちの世界は全部つながっています。周囲の生き物や植物とも直接の関わりがありますし、空気も水も石油も原子力エネルギーも私たちは日常的に使っています。また、遠く離れた海外の国々も実は同じ大気でつながっています。よその国で空気を汚しても私たちの国にその空気が流れてくることもあります。私たちの輸出するものを食べている外国の方もいますし、私たちの食料の多くは外国から来ています。食事という行為を考えてみても、私たちの生活は世界中の人々とつながっているのです。そのことを今一度思い出していただけたらと思います。そして、自然と人間が調和する明るい未来を作るため、これまでの人間中心の考え方をやめ、人と自然が調和して共存する生き方を作り出し、持続可能な新しい文明を作っていくことが、現代に生きる私たちの役目ではないかと思います。それでは、時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。4週にわたりお話をさせていただきました。お聞きくださった皆様の素晴らしい未来を祝福させていただきます。